心からの礼拝、レビ記10章16から20節。聖書によりますと、私たちは、みんな、創造主なる神様によって作られたと書いてあります。被造物です。ですから、作られた私たちは、作り主なる神様を求める心をみんな持っています。そして、その神様と出会うまでは、本当に心から満たされることがないんだと思います。ですから、私たちは、礼拝してるとき、神様を神様として崇めているときが、一番、人間らしいと言えるかもしれませんね。ところが、聖書によりますと、私たちは、神を神として崇めなくなってしまったところから、人間の堕落が始まったんだということが、ローマ人への手紙1章を見てみると出てきます。神を神として崇めることをしなくなったその結果、思いは虚しくなり、心は鈍くなり、知性は暗くなり、そして、だんだん、欲望のままに生きるようになってしまった。神を礼拝する道が断たれてしまった。そういうことが、聖書の中に教えられております。でも、神様は、私たちのことを諦めなかったんですね。私たちと生きた交わりを持ちたいと願っておられる。それで、どうすれば、もう一度、私たちが神を礼拝するものになるか？そのようにして、なおも、私たちのことを愛してくださり、導いてくださり、御言葉を通して、もう一度私たちを礼拝するものにしてくださる。そういう恵みに生かされていることを、私たちは経験してきたんじゃないかなと思います。今私たちが読み進めているレビ記という書物は、クリスチャンでも難しく感じられるような、当時の時代背景、時代状況の中で書かれている文章ですので、今日に生きる私たちには、ちょっとピンとこないようなところもたくさんあるんです。でも、レビ記は、聖書の中でも、礼拝について豊かに教えられている箇所であります。どうすれば、私たちは、真実の神様に出会うことができるのか？どうすれば、神様と生きた交わりができるのか？その方法と、その心構えについて教えられている、そういう書物です。ですから、今日の私たちも、そのことがはっきりと語られているメッセージであるということを受け止めながら、レビ記を読み進めていきたいと思います。前回は、レビ記の10章の前半部分を皆さんと共に味わいました。ちょっとだけ復習しますと、モーセのお兄さんのアロンと、アロンの息子たちが、イスラエルの礼拝を導く祭司として、任職された、ということがありました。祭司というのは、神と人との前に立って、イスラエルの民を、神様のもとに導く、礼拝を導く、とても大切な務めですね。その務めに、アロンとアロンの子供たち、息子たちが任じられたという、そういう任職式が行われたというところから始まります。ところが、その任職式が終わった、間もなく、事件が発生してしまって、アロンの二人の息子のナダブとアビフという二人の息子が、神様の怒りに触れて命を絶たれてしまうという、悲しい痛ましい事件が起きた。それが、10章の最初に出てきますね。その原因としては、主が、彼らに命じたものではない、異なる日を、主の前に捧げたということが一節で指摘されております。礼拝している、信仰的に見えるその振る舞いの陰に、神様に対する不従順が隠されていたということですね。それで、二人の命が絶たれて、そして、その結果、アロン、つまりお父さんは黙っていたとあります。アロンも沈黙を強いられた。口答えすることができなかった。いろんな思いがあったと思いますね。でも、口答えすることはできなかった。それは、アロンが神の清さに触れる、そういう経験であったということであります。そこの箇所を前回学びました。今日の聖書の箇所になるのですが、アロンは大失敗をしたと言ってもいいと思います。祭司として任職されたばかりの時に、大変な大失敗をしてしまったアロンですけれども、でも、神様は、なおも、アロンとアロンの家族を祭司として用いようとされているということが聖書を読み進めていくとわかることであります。10章の8節を見ますと、主は、アロンにこう告げられたと言って、神様の言葉がアロンに告げられるんですが、そしてこれを読んでいくと、さらに、礼拝のために、これこれに気をつけなさい、こういうことに注意しながら、祭司としての務めを果たしなさいと、そういう命令が出てくるんです。これを読むと、神様は、なおも、アロンとアロンの子供たちに期待しているんだな、なおも祭司として用いようとされているんだなということに気づかされます。そこに、神様の憐れみというものを私たちは感じさせられるのではないかなと思います。この世では、何か大失敗をしたときには、大体首を切られてしまうか、部署を変えられてしまうか、もうやめてくださいと言われてしまうか、期待されなくなるか、そういう結果になってしまうことが多いんじゃないかなと思います。そのような大失敗をした後でも、なおも忍耐強く、私たちのことを期待して受け止めて育ててくれるような会社であったら、本当にありがたいと思うんですが、なかなかそうはいきません。でも、神様という方は、選んだら、もう、その選びは絶対です。 私たちは、よく失敗をします。つまずきます。罪を犯します。そのたんびに後悔をして、自分自身を責めたりしますけれども、でも主の選びは変わらないんですね。そして、なおも私たちを忍耐深く待ち続け、期待し続け、育て続け、用いようとされる神様がおられるということに気づかされるときに、私たちは、この方に応えていきたいという、そういう願いが生まれてくるんじゃないかなと思います。そのようにして、神様の選びと、召しは変わらないということを、私たちはここで教えられると思います。そのように主はアロンに語りかけてくださったという場面が、8節、9節、10節、11節と続きます。そして、その続きとして、今度は、モーセが、アロンと、もう2人の残っていた息子たちに命令をするという場面が、12節、13節、14節、15節と続いていくんですね。12節、13節、モーセは、アロンと、残った彼の息子、エラーサルとイタマルに言った。主への食物の捧げ物の、内から穀物の捧げ物の残りを取り、種なしパンとして、祭壇のそばで食べなさい。それは、最も聖なるものだからである。それを、聖なるところで食べなさい。それは、主への食物の捧げ物の、内から、あなた方が受ける割り当てであり、あなたの子らの割り当てである。そのように私は命じられている。と続いていくんですけれども、ここで気をつけなさいよ、と、モーセは、アロンとアロンの子供たちに命じていることは、一度、神様の命令として与えられていた内容なんですけれども、一度与えられていた命令を、繰り返しています。モーセにしてみれば、念には念をという感じであったんだろうと思います。一度大変な失敗をしてしまっているアロンとアロンの子供たちですから、同じ失敗を繰り返しちゃいけないんだよ。神様が命じられた通りに、ちゃんとしなさいよという、そういう気持ちが込められている言葉じゃないかなと思います。そのようにして、モーセは、アロンとアロンの子供たちに、改めて命令を与えているわけです。その後、なんとまた事件が発生してしまうというのが、今日のお話の展開になっております。16節を読んでみますと、モーセは、罪の清めの捧げ物の、夕焼けを懸命に探した。しかし、なんと、それは焼かれてしまっていた。モーセは、おそらく、アロンとアロンの子供たちのために、清めが必要だと思ったんだと思いますね。それで、罪の清めの生贄を捧げるために、おやぎを探した、懸命に探したと書いてあります。一生懸命探したんですね。それは、どうしてもしなければいけないことだったのです。ところが、探しても探しても見つからない。おかしいなと思ったら、なんと、なんとと書いてありますね。16節、それはなんと焼かれてしまっていたとあります。この、なんとという言葉に、モーセの驚きが込められているんじゃないかなと思うんですね。罪のための生贄を捧げる祭司は、その生贄の動物の一部を食べ、残りは、焼かなければならなかった、6章24から30節。本来、その生贄は、ちゃんと決められた通りに、神様の前に捧げられなければならないものでした。それは、回収の咎を、彼らのために、なだめを行うものであり、それは、焼かれた後で、聖所で祭司たちが食べるという、そういう規定があったんですね。その規定通りにしなければならない、そういうものだったのに、その規定に従わずに、つまり、規定通りに食べずに、もう焼いてしまっていた。その事実を知った時のモーセの衝撃というのは、本当に相当なものだったんだと思います。もう、不満と怒りが爆発してしまう、そういう展開だったと思います。それで、モーセは、17節でアロンを問い詰めます。アロンの子で残っているエラーサルとイタマルに向かって怒っていったと書いてありますね。17節、どうして、あなた方は、その罪の清めの捧げ物を、聖なるところで食べなかったのか。それは、最も聖なるものだ。それは、回収の咎を負い、主の前で、彼らのためになだめを行うために、あなた方に与えられたものだ。見よ、その血は、聖所の中に携え入れられなかった。あなた方は、私が命じたように、それを聖所で食べるべきであったのだ。この最後の、私が命じたように、この聖所で食べるべきだったのだという言葉に、モーセの怒りが込められているのを感じるんではないでしょうか。それは、モーセが命じた通りに、聖所の中で食べられるべきものだったのだ。それをどうしてしないのか？ちょっと前に失敗したばかりじゃないか。神様のお言葉に従わずに、自分勝手にやってしまったその結果、大変な結果を招いてしまったんじゃないか。なぜ、そのような失敗をした後なのにの失敗から学ばないで、同じことを繰り返すのか？という、モーセの憤りの気持ちが、この言葉に込められているのを私たちは感じるんじゃないでしょうか。それに対してアロンが答えた言葉に、今日は私たちは注目していきたいなと思っております。19節でアロンは言いました。アロンはモーセに言った。見なさい。今日、彼らは、 自分たちの罪の清めの捧げ物と戦勝の捧げ物を主の前に捧げたが、このようなことが私の身に降りかかったのだ。今日、私が罪の清めの捧げ物を食べていたら、そのことは主の前に良しとされただろうか。つまり、アロンは、ナダブとアビフが間違った捧げ物をしたために殺されたので、エルアザルとイタマルは、それを食べることは適切ではないと感じたのだ、と説明したのです。皆さん、このアロンの言葉を読んでみて、どんなことを感じるでしょうか。いろんなことを感じる言葉かなと思いますけれども、まず第一に、アロンの深い悲しみというものを感じさせられる言葉ではないかなと思います。見なさい。今日、彼らは、自分たちの罪の清めの捧げ物と戦勝の捧げ物を主の前に捧げたが、このようなことが、私の身に降りかかったのだ。このようなことが、私にの身に降りかかったのだという、この表現に、アロンのその時の悲しみが、本当に深い悲しみが込められているということを感じます。このようなことというのは、もちろん、アロンの二人の息子が、神の怒りに触れて、命を絶たれてしまったという経験ですけれども、そのことが、私の身に降りかかったというふうにな言い方をしております。神の裁きを受けて生命絶たれたのは、アロンではなくて、アロンのあの二人の息子たちだったんですけれども、でも、それは、他人事ではないですね、もちろん。アロンは、その二人の息子たちの父親です。そして、自分が死んではいないけれども、殺されてはいないけれども、でも、やっぱり、自分も神に裁かれている、自分も同罪である、そういう意識があるんではないでしょうか。ですから、アロンは、ここで、本当に深く悲しんでいる、そういうことを感じさせられる言葉だなというふうに思います。でも、もう一つ感じることがあります。それは、そのような罪人としての自分を意識してしながらも、その上で形だけは礼拝して、果たして神様に喜んでもらえるであろうかという、そういう問いかけがここに発せられていることに私たちは気づかされる。今日、私が罪の捧げ物を食べていたら、あなたが命じるように、もしそのように決められた通りにしていったならば、本当に、そのことで、私は、主の目に良しとされるんだろうか？自分の罪の現実というものを知らされながら、その上で礼拝行為だけしていれば、言われた通りにしていれば、本当に、それで御心にかなうんだろうか？それで神様は喜んでくださるのだろうか？という、そういう問いかけですよね。モーセとアロンの意見がここで食い違っているということに気づかされます。モーセは、神の命令に従って定められた通りにしてほしいんですね。ところが、アロンの中には、罪を思い知らされても、単なる形式的な礼拝行為では満足できないものを抱えているんです。そんなことで、自分の罪を曖昧にしたくないという、そういう思いがあるんです。もっと根本的な解決が欲しいんです。もっと深いところで神様と出会いたいんです。そういう深いアロンの思いっていうものが、ここに表されているんではないでしょうか。私たちは、自らの不十分な信仰であったり、信仰の足りない面を意識したりするときに、何かそのような信仰の欠けを、信仰的に見える行いや振る舞いによって、取り繕ったり、覆い隠したり、カモフラージュしたりしてしまいたくなるような、そんな誘惑にさらされているんじゃないかなというふうに思います。ちょうど先日、創世記19章を祈り会で学んだんですけれども、その時に、ロトの信仰から学びました。ロトというアブラハムの甥っ子になりますけれども、ロトとロトの家族は、その時に、ソドムという町に住んでいました。ソドムという町は、不道徳が町中に満ちている、そして、すぐに神様に滅ぼされてしまう町なんですけれども、その町の中に住んでいて、そして、信仰者でありながら、この世と妥協して生きている、そういう歩みがありました。そこに、なんと、神の御使いが二人訪ねてくるという、そういうことがあった。それで、ロトは、その二人をなんとかもてなそうと思って、歓迎しようと思って、一生懸命お料理をしたり、もてなしをしようと振る舞うんですね。でも、それは、心からの信仰ではなくて、どこかこの世と妥協して生きてしまっている自分の中途半端な信仰を取り繕うために、覆い隠すために、そういう信仰的な振る舞いに頼らざるを得ないという、そういうロトの信仰の一つの表れであるというふうに考えられます。そして、その後、町の人たちが押しかけてくるんですよね。そして、ソドムの男たちがみんな集まってきてですね、その二人の客を差し出せと、もし差し出さなければ、お前を、ひどい目に遭わせるというような脅しを受けたときに、アロンはとんでもないことを提案するんですね。自分に、二人の娘がいるんですけれども、その二人の娘を差し出して、この娘を好きなようにしてくださいって、そういうふうに提案をする。お客さんをもてなすのは素晴らしいことかもしれない。そして、聖書にもそう書いてあります。とりわけ、そのお客さんが神の御使いであった場合には、本当に、それは、心からおもてなしをしなければならない。でも、そのために、自分の大事な家族を犠牲にしてまでも、 そのような信仰的な形にこだわらざるを得ないアロンのその姿というものは、見ていて痛々しささえ感じさせられる、そういう姿ではないだろうかなというふうに思うんですね。でも、私たちも気をつけていないと、そういう信仰になってしまいやすいので、注意が必要なんだなというふうに思います。何か、信仰の欠けを意識したときに、不十分さを自分の中に意識したときに、それを覆い隠すために、穴埋めをするために、何か信仰的な行いに走らざるを得ないという、そういう誘惑にいつもさらされているんじゃないかなと思うんですよね。日々生きた神様との交わりに生かされていれば、礼拝は本当に喜びの礼拝になると思うんです。本当に日々主と交わりがあって、御言葉に生かされているならば、礼拝に来て本当に心から主を賛美できると思います。ところが、月曜日から土曜日の間、神様と共に歩む時間がなく、神様と語り合うような時もなく、そういう状態で礼拝に来る時には、礼拝に来ることによって、自分の信仰者としてのバランスを取ろうという、何かそういう思いが働いてしまうことがあるかもしれません。神様が求めていらっしゃるのは、そういう礼拝ではないですよね。神様が私たちに求めているおられるのは、そういう信仰生活ではないんです。神様が私たちに求められているのは、私たちの砕かれた礼拝、打たれ砕かれた心である。私たちは、本当に、聖なる神様の前に出会う、神様と出会う、そして罪を赦される、そして、そこで砕かれる、許される、恵みによって生かされる、私たちの神様は生きている神様です。そして、生きている神様は、私たちとの生きた交わりを求めておられる。私たちの心からの礼拝を求められておられるということを、ぜひ覚えるものでありたいと思います。アロンは、本当に、自分の罪の現実を知らされて、本当に悲しかったと思いますけれども、でも、その中にあって、本当に深いところで神様と出会いたい、何か、表面的な信仰の形によって、自分の罪を曖昧にするのではなくて、本当に主と出会いたいという願いを持っていたんではないでしょうか。その言葉を聞いて、モーセはそれでよしとした。モーセも、そのことを受け止めた、分かった、そういう展開になっていったということがここで示されていることであります。第2コリントの7章10節に、こういう御言葉があります。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない、救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。そういう言葉が、パウロの言葉として書かれています。これを読むと、この世には、二つの悲しみがあるのだということに気づかされます。一つの悲しみは、世の悲しみ。世の悲しみは、死につながる悲しみですね。死をもたらす悲しみ。でも、もう一つの悲しみがあるんだよということを、聖書は私たちに教えています。それは、神の御心に沿った悲しみだということです。その悲しみっていうのは、どんな悲しみなのでしょうか。それは、命につながっていく悲しみであるということです。それは、後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせる悲しみであるということを聖書は教えています。パウロは、コリントの教会に手紙を書きました。コリントの教会っていうのは、大変な問題を抱えている教会でした。教会なのに、教会の中に不道徳がはびこっていたという、そういう教会だったそうです。それで、パウロは手紙を書くんですね。その手紙の内容というのは、その教会の罪を告発したり、叱責したりする手紙だった。そういう内容を含む手紙で、それが、第1コリントの手紙だというふうに言われております。その手紙を送ったんですけれども、コリントの教会が手紙を読んだときに、コリントの教会の人たちは反発したというふうに言われていますね。そのメッセージが伝わらなかったんです。そして、パウロに対して、不満、怒りがそこから出てきて、いろんなことを言う人がいたそうですね。教会の中で、パウロの手紙は重みがあるが、実際に会ってみると、弱々しくて、その言葉は、大したことがないなんていうふうな、そういう批判をする人がいたということが聖書に書いてあります。そこで、パウロは、その手紙が全く通じなかったということを受けて、2番目の手紙を書くのです。この2番目の手紙は残されていません。でも、その手紙を、パウロは涙とともに書いたと書いていますね。涙を流しながら、その手紙を書いた。そして、その手紙を、コリントの教会に送りました。その手紙が、その人たちにどのように受け止められただろうか、パウロは、心配で、本当に安らぎがなかったと聖書に書かれてあるんですけれども、でも、弟子のテトスが帰ってきました。そのコリントに使わされた弟子のテトスが帰ってきた、そして帰ってきた時に、本当に、喜びのお知らせを持ってきた。なんと、コリントの教会の人たちが、その手紙を読んで悔い改めた、そういう知らせを持ってきたんですね。それで、パウロは本当に慰められて、それで手紙を書いた。それが第2コリントの手紙なんですね。私たちが、 第2コリントの手紙として知っている手紙が、実は3番目の手紙だったんじゃないかというふうに言われております。そして、その中で、パウロはこういうふうに言うんですね。7章の8節で、あの手紙によってあなた方を悲しませたとしても、私は後悔していません。あの手紙が、一時的にでも、あなた方を悲しませたことを知っています。それで後悔したとしても、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。あなた方は、神の御心に沿って悲しんだので、私たちから、何の害も受けなかったのです。そして10節、神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。こういうパウロと、コリントの教会の人との手紙のやり取りを通して語られているのが、この聖書の言葉であります。私たちは、神の御心に沿った悲しみがあるということを、今日ぜひ覚えたいなというふうに思います。それは、私たちの罪を示される悲しみです。罪人である、自分の姿が見えたら、誰でも悲しいです。でも、その悲しみは、後悔のない、救いに至る悔い改めを生じさせる、命につながっていく悲しみであるということですね。私たちの人生は、振り返ってみると、後悔だらけかもしれません。本当に、あの時、ああしていればよかった、こうしていればよかった、そして、自分を責めたり、人を責めたり、まあ、そういうことの連続かもしれません。ですけれども、でも、そこで立ち止まって、そして、そこで悲しみを味わいながら、その悲しみは、実は救いにつながっているということを思い出すことができたなら、それは恵みに変えられていくんじゃないでしょうか。そのような私たちであるにもかかわらず、招いておられる主がいるということを知っているならば、私たちは、安心して心を注ぎ出して、主に祈ることができるんではないでしょうか。安心して、主の御元に近づくことができるんではないでしょうか。そのような心を注ぎ出して、許されて、神の恵みに生かされる、そのような恵みに生きるものと変えられていくんではないでしょうか。主が、私たちを招いてくださっているということを、ぜひ覚えるものでありたいというふうに思います。そして、本当に心を注ぎ出して、主に告白し、主に祈り、そして、自らを主にお捧げして、主の愛に応えていくものとなろうではありませんか。お祈りをしたいと思います。恵み深き私たちの父なる神様。罪に汚れた私たちであるにもかかわらず、あなたの選び度、召しは変わりませんから、感謝いたします。そのような私たちをなおも許して、用いようとされるあなたの恵みを覚えてありがとうございます。どうぞあなたに教えられた通りに、私たちが歩むことができるように、御言葉によって、御霊によって、私たちを内側から作り変えてくださいますようにお願いいたします。御言葉を心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。